BS のまとまとラジオプロなんですけども、今週はあのミャウダーさん、
ワンマンコミャウダーさん、ヤッホ
ー、すごいな。
そして
切る
首切る首狩り族なんですか。
あ、首を切らないで、ヨーファイヤーヨーファイヤー。
なんかえらい今日順調ですね。あのメーターも上がってます、数字も回ってますけど、はい、そしてあの、はい、まさきの愛蔵くん
勝手に脳出さないでくれる。
あの石の森っていうのはみたいな、
うん、石の、いや石の森は別にいいけど、
なんか
石森の愛蔵って江戸のなんか悪い人みたいでちょっと嫌だ。
江戸仕草、
江戸仕草、
江戸っ子大虐殺。
江戸仕草はもう流行んなくなっちゃったね。
え、そうなんですか、江戸っ子大虐殺も。
江戸っ子大虐殺ももうさすがに流行ってないんじゃないの。
これから主流になっていくんじゃん。え、でもこれからあの、教科書に載って、あれですよ、松崎愛蔵先生の講が小学校とかで習っていくと思いますよ。
え、もう無理なんじゃない、
江戸古代虐殺。うん。
もろばれしてるもんね、いろいろ、ね。
村民村大虐殺とかで匹敵するんですよ。う
ん、村民村、ポーランドかどっかの。
いや、あの、ベトナムの。
ベトナムか。
考えてもあるかもしれませんよ、本当に。はい。うちの高校生も今、テストで、さっき、
プリントし
て
もらった
。日本史です、言うて。
江戸っ子大虐殺、
はい。はい。はい。なんか、江戸っ子大虐殺みたいなこと書いてましたよ、なんか。
あ、やっぱり。
源氏がどうのこうのとか、藤原の鎌田りがどうのこうの。
全然違うじゃないですか。アバウトなまとめ、
ね。でもこう、ね、虫食いクイズ、虫食いテストみたいになってましたから
ね。虫食いね、みたいな。
もう、虫食いねえ、みたいな。
虫食いねえ。
食いね
え。ありありありみたいな。
あり、モハメド、あり。
カシアスクレイ。
フリルイグリシャス。
そんな、まあ、愛蔵くんなんですけど、
ね、はい。
やっぱりなんで 12.7 ミリの、機関銃がもうずっと定着してるんでしょうかね。
ああ、まあやっぱり弾がいっぱいあるからじゃない、作ったやつが。
そう、アメリカでしょ。
うん。とはいえでも、短機関銃とか、
うん、
サブマシンガンになってくると拳銃弾を使うのも多いでしょ。
それ拳銃なんでしょ。
うん。うん、まあそうですけど。そういそうだけど。
いやだから 12.7 ミリですよ。あの50口径ですよ。うん、キャリバー50ですよ。
キャリバー50。
はい。ブローニングですよ。キャリバー50ですよ。ね、50口径の機関銃ですよ。これが今でもエイブラハムの上とかに乗っちゃってるわけじゃないですか。
なぜだろうね。
これ以上のものが作れない。これが最高なんだって。
いや、やっぱり弾の在庫があるからでしょ
う。じゃ、在庫っていう問題じゃなくて、だって、
あの、切り替えるとしたら大変じゃん、そんな。
マテリアルライフルっていう存在はそもそもキャリバー50を無視しては語れないんですよ。
マテリアルライフルとは？
マテリアルライフルっていうのは、あの、そもそも昔あの、ソ連軍において、対戦車ライフルとも形容された、大口径のあの、長距離狙撃銃のことなんですけど、
うん、
まあ、現代においてはとてもじゃないけど、あの戦車の装甲を抜くなんてことはできないので、
まあそうですよな、
まあ、昔はできたんでしょうけど、あの薄い装甲の戦車ならば、
うん、
もう仕方ないから、じゃあ対物ライフルという言い方にしましょうやと。
マテリアルっていうのは対物物ものってこと、ね、
そうですね、マテリアルって素材とかものとかそういう、
うん
うんうんうん、マテリアルライフルというジャンルとしてもう言うしかない。だってこれを狙撃銃って言っちゃうと戦争犯罪っぽいから。
戦争犯罪っぽいかな、そうかな。
あ、言うたらあのー、なんとか条約に反するので、そういう大口径の銃で人を狙うっていうのが。
ああ。
でも実際は人を狙うんですよ。
ダメだよ。
だからあの言い訳としては、 装甲車とかジープとかそういうものを狙うって言うけど、
うん、
本当の人を狙うんですよ。
なんかでもメリットがあるのかね。
え、だから長距離走撃可能。
ああ、遠くまでっていうことでしょ。
はい。
それ大口径じゃないといかんのかね。
まあいかんでしょうな。いかんし、だからそれがキャリバー50が関わってくるわけですよ。M2 重機関銃。
うん。
エブラハム、今でもエブラハム、第二次世界大戦より前から使われてた機関銃ですよ。これが今でも使われてて、
うん、
で、ずっと使う。変わりがないのかって僕はずっと愛族に言い続けてたんだけど、ないんやろねって。
うん、聞かないね。
傑作機関銃として言われてるやつですよ。まあ、MG42 っていう、
汎用機関銃。ドイツが使ってるもんね。
MG3 という、あのね、NATO 弾に変えたやつですよ。
うん。ほぼ一緒だっていう、ね。
ほぼ、NATO 弾に変えた以外はほぼ一緒なんですよ。でもそれとは別に、あの、FN マグ？
うん。FN マグ？それドイツ軍の？
いや、ドイツ軍ではないですね。ベルギーかなんかの機関銃ですね。
お
ー。これはアメリカ軍も使ってますよね。
NATO 弾。アメリカってそこら辺は、あれよね、割と、心広いというか、自国製にこだわらないよね、そういうところ。
でもこれもやっぱり MG42 とかをベースに作られた機関銃で、非常に傑作機関銃と言われてるけど、でも M2 機関銃こそがもうアメリカ魂じゃないですか。
アメリカ魂じゃないですかって言われても。
だってね、この機関銃何がすごいかって言ったら、
うん、
もう砲兵支援としてあの、銃座に据えて使うのもよし、
うん、
戦車の上に据えるのもよし、
うん、
飛行機に搭載するのもよし、
飛行機
の機銃とかがこれですよね、アメリカ軍って。
へー。
そしてあの艦船の上に二連装にして、あ、
対空機関銃、
はい、据え付けてもよしって、あれとあれもう汎用性って言って、これほど汎用性の高いものって聞いたことないぐらいの凄さですわな。
なるほどね。
しかも、
そうなってくると、まあ、うん、あれだな。
弾道が非常に安定してるっていう。
歪まない。
はい。直進性が高い。
ブローニング。そうなってくると、やっぱりね、うちにも欲しくなってくるよね。
一家に時代。で、これはあまりにその安定しすぎてるから、
うん、
狙撃に使われたっていうことがあります、
ね。機関銃を？
はい。長距離狙撃に、ね、使えんじゃないの？
機関
銃を？そうブローニング
使えんの？
いや、アメリカ軍の伝説的狙撃手がこれを狙撃に使って、なんか当時のギネス記録更新したっていう。
へぇー。単発で撃ってってこと？
そう。
なんできんのかいな。機関銃のくせに。
はい。で、それが、だから、それの単発版のライフル出そうって言ったのが、今のマテリアルライフルの元になってるっていうことですよね。
なんかボリボリ聞こえるな。
誰が？
俺かもしれん。
ん？それ気違いですよね。自分でボリボリ言わしてボリボリ言ってるって。
いや、僕でした。
ああ、そうだった。
ランボーとか見ました？
ランボーは見たことないな、まだ。結局。ああ。機関銃撃つやつ？
あの、ウィキペディアで言いましょうか。ベトナム戦争において、後に、確認殺害戦果93を挙げたアメリカ海兵隊のトップスカウトスナイパーであるカルロス・ハスコックがこの重機関銃、この M2 ですね、
うんうん、
射程の長さと威力に注目して前線基地で単発狙撃に使用し 7.62mm 弾よりも弾道特性が良好で射程も威力も十分であると報告していると。 実際この時の狙撃は当時の最長記録の狙撃記録を大きく上回り、2300メートル。
2キロか。
はい。その35年後に、元から狙撃用として作られた対物ライフルによって、マテリアルライフルですよね。
うんうんうん、
やっとこの記録は破られたと。
よっぽどだね。
何をのんびりしたこと言うてるんですか。
のんびりしたこと、重くはないの？
いや、重いよ。だって三脚に据えられとんねんから。
そうだよね。
はい。だから三脚に据えられてること逆に安定してるってことじゃないですか。
ああ、まあまあ、そう、取ればそうだけど。
だって、狙撃銃なんていいとこバイポッドでしょ？
でも、スターリングラードとか見てる限りは手持ちだよね。
まあまあ、手持ちなんでもっと安定しないやないか。
いや、そうだけど。だって、そんなんなかなかさ、
はい、
据え付けて撃つなんて大変でしょうが。
いや、大変やから2キロ先から撃てるんでしょうが。
まあまあ、そうかも
しれない。2キロ先やで。相手の反撃なんて考えなくてもいいじゃないですか。
まあそうだな。戦車の弾だって届かない時があるもんね。2キロもあったらね。
うん、2キロですよ。2キロ超えてるんですよ、しかも。
うん。うん。
どうするんですか、こんなのがずっとあるって。だから、バレット、M82A1 っていう、
ほう。
タイプズライフルあるんですよ。
ライフル、うん、
ライフル、ライフル。まあ、ロッキー最後の戦場。
ランボーですね。
あ、ロッキーじゃん。ロッキーが戦場行ったら。
ロッキー勝手に。
はい。
戦争行かしちゃいかんね。
ランボー最後の戦場って前、紹介しましたよね。うん、あれに、はい、ランボーの味方のアメリカ傭兵に、そのバレット M82A1 っていうタイプズライフル持った狙撃手がいるんですよ。
うん、
こいつがベトナムのそういう、なんかベトナムじゃない、あれですね。
どそこ？
フィリピンじゃなくて
。どこや？ああ、ミャンマー。
ミャンマー、ミャンマー、ミャンマー。ミャンマーのそういう軍事政権みたいなやつがもう村人とか虐殺しまくってるところにランボが乱入していくんですけど、
うん、
で、それに協力するそのね、狙撃手が、傭兵の、このバレットっていう対物ライフルを人に向かって撃つわけですよ。
ほう。
まあでも、人に向かわないっていう建前ですけど、人に向かうやつなんですよ、これは。なんかその映画の中とかでは凄まじい威力を発揮して、
うん、
撃たれた人間って頭消し飛ぶわ。二人ごぼう抜きで死ぬわ。もう単発で当たったやつとかって体ごと吹っ飛んでいくわ、死にながら。もう腕とか足とかちん切れるわ、もうすごい、もう、もちろんそれ以下の光景でもそうなるんでしょうけど、うん、今まで映画でそんな過激に描かれたことなかったから、
うん、
ひどいなって。
実際でもそれぐらいの威力
あるある、だって50口径ですよ。
50口径って、長いんか。
いや、弾のデカさが 12.7 ミリなんですよ、だから。
うん。
弾の長さが 12.7 ミリですか？
そうですね。12.7 ミリ。
直径じゃなくて。
その長さがもう 12.7 ミリですね。うん、
あんまりそこら辺の銃のさ、細かいとこって分かってないんだけど。
はい。
長い方がいいのよね、あれ多分ね、確かに。
12.7 ミリ。
弾道が安定するとか。
12.7 ミリってどれぐらいかって言いますと、
うん。
まあ、ものすごく日本人にこういう言い方してどうなのかって思うけど、
うん。
1ミリ紙幣を2枚重ねたぐらいの長さがありますね。
1ミリ紙幣？
じゃあ1ドル紙幣を。
1ドル紙幣を何枚？
2 枚。
重ねたぐらいの
長さがありますね。
その、日本人男性の平均の勃起チンコが 13.4 ぐらいですよ。
あ、だから日本人の平均の勃起チンポと同じ弾が連続で飛んでいくって考えてもらったらいいかな。
おお、でっかいな。
すごい。それが、あの、回転しながら飛んでいく。
うん、
ライフル銃ですから。
まあ、尿道もね、回転してますから。
そうですね、あの、日本人男性の勃起チンポが、2キロ先から飛んでくる。うん、
いや
スコープで狙われて。
すごいな。すごいな。
で、それはマテリアルライフルなんですけど、さっき言ってたずっと第二次世界大戦の以前から使われたブローニング M2 銃機関銃においては、これが連射されてくる。
もう気持ち悪いとしか今思えなくなって
。それってでもガンダムのバルカン砲ぐらいですか？
どうでしょうね。ガンダムのバルカン砲が 12.7 ミリでブローニング搭載やったら、それ夢がありますね。ただ、あの、1分間に1200発の、日本人の平均勃起チンポが飛んでくるって思ったら。
帰りたくなるね。
帰りたい
帰りたいね、
それ。それでアメリカ人がちっせー言ってるでしょ。で
も1分間に1200発の日本人の勃起チンポが、秒速887メートルで飛ぶ。そして、
軽いね、
有効射撃が2キロで、最大6キロ先まで届くって考えれば。
飛ぶよ、飛ぶ飛ぶ。飛ぶよ。イエローモンキーだね。ジャッパ違うよ。
そんなにその、あれなの？その、あの、銃砲の進化が、止まっていることに不満を持ってるわけ。
いや、不満じゃない。あの、すごいって。
不思議？すごさか。
すごく不思議。SF ですよ。
おー、なるほどね。わかる。まあでも確かに他のもんはいろいろ変わってんのに、銃だけ変わってないっていうのはおかしな。
言うたら、あの、機関、ね、機関銃とかは行き止まりになってんのかなっていう。
一番、だ理想なんちゃいますの？
いや、だからその理想っていうのは、いや、ミャウダーの理想とする、女性像みたいなのがあるとするじゃないですか。はい、それが行き止まりになったとしたら、
はい、もう、いやもう、だこれでええやんって。
そうね。別に問題なさそ
う。そうそう。別にこれ以上長くしても、
だって、
ええんちゃうのこれで。
だから、グロスフス MG42 っていうあの、ナチスドイツの機関銃がありません？
はい。
これが 7.92 ミリなんです。軽機関銃というジャンルやから。
うん。ちょっと短いのね。
で、それが今、ラインメタル MG3 っていうのに変わってるわけじゃないですか。あの、NATO 弾に変わって。
そうか、ラインメタルか。
はい。これが 7.62 ミリなんですよ。
うん。
7.6 ミリに対して 12.7 ミリとかっていうのは、異常にでかいのが飛んでくるっていうことですよね。
そうですな。うん、でも、7.62 で、その、なんだろう、目標が達成できるんだったら別にそんなでかい重い球じゃなくてもいいわけだしね。
でもね、あの、こう傑作と言われる MG42 の後継でほとんど内容変わってなくて、NATO 弾に対応しただけって言われる MG3 でも、有効射程は800メートルなわけですよ、バイポッドで。
バイポッド800か、短くなってんな。
うん、
あの、50口径の、2キロとかっていうバカげたことにはやっぱり対応しきれない。でもその代わり取り回しはいいと思いますよ。
そこは大事だ。
そう、僕何を取り回しを力説するのか分かんないけど。
いや、大事なことでしょうよ。
ただでも、船に積んだりとか、戦車の上に積んだりとかっていうことを考えれば、すごいなんて、そんな無茶苦茶なものを振り回すとかって。え、M2 の話ですけど。
うん、
で、人が当たったら、あの、ランブを見てない人にネタバレかもしれないですけど、
うん、
ランボーの最後は、ランボーがこの M2 奪うってとこから、皆殺しに
する。誰から？
そのミャンマー軍から。
ああ。
ミャンマー軍があの M2 をね、ジープの上に据え付けて、
うん、
運んでくるのをランボがまんまと奪っちゃうんですよ。
ほう。ミャンマーどっから手に入れたんだろうね、それ。
いや、でも M2 っていうのはもう、第二次世界大戦前から流通してるものなので。
あ、そうか。
はい。
別にどっから手に入っても不思議ではないのか。
うん。
そう、M2 って僕、小学校の時に空気銃 M16 いうのを持ってたんですけど、それとは関係あるんですか？
M16 は突撃銃ですね。
あの、普通のアメリカの兵隊さんが持ってるライフルってことよね。
はい。あの、
M シリーズなんですか？
あの、アメリカの軍用の兵器って大体 M がついてるので。
そうか。
ミリタリーの M とかマシンガンの M とかいろいろあるんでしょうけど。
でもだからあの M16 よりもずっと重くて。
M16 は人が持って歩けるものでしょ？
うん、
まあ、空気銃ですからね。
まあ、空気銃だとあれですけどね。本物もだから基本人が持って歩くもんだけど、M2 はもっとなんか。
据え付けてる。
あ、重量な。
はい。重機関銃
です。重機関銃。
はい。その三脚とか、戦車の上とか、飛行機のあの、機銃とか、
で一桁台やったらでかいってことですか？
そんなことじゃないの。
単一、単三、単四っていう展示みたいな感じで。
いや、そういうあの、なんか法則はないと思われる。
なくて。
あの、M60 っていう機関銃もありましたよね。
M60？
はい。M60 は、だからあの、MG42 みたいな軽機関銃で、
うん、
例えばあの、ブラックホークみたいな、ああいうヘリコプターとに据え付けたりとか。あとあの、持って歩いて射撃も一応は可能ですよね。
すごいな。
このベトナム戦争なんかでよく使われたやつで、あの、ランボー怒りの脱出で、あの、ランボーが手に持って、うわーって乱射してたんが M60 です。
上向けて？
あの、あれですよね、あの、ベルト球弾式のやつですよね。
なんかそこだけ見たことある気がするけど違うかもしれん。
すごいな。
まあまあでもじゃあ銃のだから何進化はもうそっちの方面では終わってるのかもしれないね。もしかしたらね。
銃終わらせた銃。
でも考えてみたら銃なんていうのは、
うん、
その数百メートルかなんか知らんけどっていうやつを殺せればいいわけやから。
うん、
それ以上
殺しの、でもなく、それ以下でもないと。
だから、ナイフが別に進化しないのと一緒なのかもしれないですよね。
うん。
うん。そうだ
な。弾が変わったりするのか ね、あの。
でも、弾はやっぱりもうずっと、同じっちゃ同じじゃないですか。
あれ、あったでしょ、そういや、最近の話だけど、あの、なんだっけ、イスラム教徒を天国に送らないための、
はい、
豚汁入り。
豚汁入り。
それ美味しそう、ね。
豚汁入りって言うと。
美味しそうですよね。
豚エキス入り弾丸とか、
はい、
なんかイギリスかどっか作ってたよね。
はい。
それが体に入ったらイスラム教徒はあの天国に行けなくなるからっていう。
ああ。
なんだろう。
あ気持ち、宗教的な、気持ち的には嫌な感じで。
そういうことでしょ、うん、あれ。
豚食べたらあかんのに、お前の体に豚が入ってしまった。
そう。
でも貫通したから大丈夫言うてるかもしれない。
貫通したら OK かもしれないけど。
そんなんやったら、なんですラーメン二郎とか食えないじゃないですか。
ねえ、まあイスラム教徒は食べないでしょう。
おそらくね。
うん。
ラーメンはすぐ豚使うからな。
ねえ。じゃあ一生、豚骨ラーメン食えないですねって言ってたら、
うん、
それはもう建前ですよっていうイスラム教徒もいるらしいですよね。
ね、いますね。
日本に来てなんかあの、豚食いまくったわみたいな人見てないから。
あと勝手に入れてるやつもいますね。だからその料理で。
あ、
隠
し味。イスラム教というの知らんと。
サラサラ。サラサラサラって
。で、このさ、食べてる時にこれ豚美味しいでしょ言ったら。
うん、
ええー、
ひどいですよ山岡さんって。
おい、
それクジラだよ。 あれでも、イスラム教徒の人にさ、聞いたけどさ、はい、やっぱ日本の食べ物ってすんごい豚入ってるって。
入ってる。
何食べてもあかんみたいなこと言ってる、
ね。そう、全部豚やもんね。
うん。大変よ。まあ、別に、俺はいいけど。
またリーズナブルですからね、豚肉は。
そうなんです
か、
ね、
手に入りやすいし。
うん、
はい。牛肉と比べて。
肉の専門家じゃないですか。
そうそう。
まあまあ。
やっぱり豚の方がリーズナブルみたいなとこあるんですか？
あ、豚の方がだいぶ全然、仕入れも全然やっちゃいますよ。
じゃあなんで、うん、あの宮田焼肉には豚バラっていうメニューがないのや。
あの、僕、豚は全然扱い方がわからないんです
よ。え、そんなに違うもん？
いや、豚自体扱ったことないから。
え、でもなんかあれはトントロありません。
はい。トントロは、やっと人に教えてもらって。
やっと、あ、豚バラまだ、うん、教えてもらうに至らぬ。
はい。はい。
豚バラの専門家が必要やと。
まあ、お好み焼き屋かなんかのが。
え、そんなにわかんない。
の知り合いなんか、あ、この豚肉は生でもいけますよ、言うて、絶対無理や。
嘘や、絶対無理や。いや、でも牛肉でも嘘ですけど。
うん、ね。まあまあ、あの、ほら、豚玉焼くときに、
はい。
あの、お好み焼き屋って、片側しか焼いてないじゃないですか。
はぁ、あ。でも薄いですからね、あんなの。
ねえ。これ、マジ大丈夫な、思
ってたら。薄いじゃないですか、なんで。
そう、僕だから自分で焼くときは一回片面焼いてから、で、焼けてない方を、あの、その生地の上に乗せますわ。
中華焼き肉レストランのトラジーに豚バラのメニューがあったらなってずっと思ってるんですけどね。
え、なんかたまに入れますよ。
え、たまに？
はい。個人的に食べる
といいのか。じゃあそれ出してくれや。
ご飯じ
ゃん。出してくれ。豚さん僕何年か前に一回あの差し上げました。
うん。で、あの時めっちゃうまかった、うん、あれでいいじゃないですか。
玉でで交代は。
だからそれで
いいや。お好み焼きを豚肉。
だから豚肉、豚バラの専門家なんか別にアドバイスいらないじゃないですか。あれ出しゃいいじゃないですか。むちゃくちゃうまかったよ、あれ。
そうだ、先週もバイトの子に、ちょっと豚バラあるから、これ焼肉して食べて、言ったら、うん、むっちゃ美味しいです、
う
ん、
でしょ。だから、絶対うまいですよね。
そこの、でも、その、扱いの違いっていうのがよくわかんないな。ね、同じようなもんじゃないの。豚でも牛でも。
でも、こんなに慎重になってるってこと考えれば、トントロは出してるんですよ。
トントロは冷凍のやつをね、メキシコから、
うん。そうやね。豚バラはこんなに慎重になってるっていうのが、ミャウダンの中ではなんか、あの、肉に対するイフっていうのが。
はい、あ。僕、鶏肉も扱ってませんもん。
ほんまや。
やっぱ、本当の専門家だから、そこら辺細かいっていうのはあれか。ちゃんとしてるんですね。
そう、ちゃんとしてるん
ですよ。たまにイカは使うんですよ。
イカはいいんだ。
はい、イカはイカの専門家に聞いたんですか？
いや、あの、冷凍のイカをチンして、
で、そこから。いや、冷凍の豚バラでいいやん。
なんかそれはリスクを恐れてのことです
か？なんか、だって、あの、ほら、僕、うち、ユッケとか生ぎもやってたときは、包丁もまな板も全部変えてたんですよ。
そう、それはいいですよね。
ね。で、やっぱりそれ生で食べるもんやからっていうので。
は
ぁ、はぁ、はぁ、はぁ。お肉扱うっていうことは、やっぱりそこまで慎重にならなかったな。
あの、牛バラ扱ったからって豚バラ扱われると思うなよ、みたいな。
ね。で、野菜切る、あの、まな板と肉切るまな板もちゃいますし。
いや、それはすごく、当たり前っちゃ当たり前やけど、それちゃんとやってるって言ったら安心感ありますよね。
ね
え。
ぐちゃぐちゃにな
るわ、これ。
だから、
じゃあまだ豚バラ扱う段階ではないと。
まだ僕の、はい、僕の手に余る話です。
いや、でもうまかったやん、あの、玉で買ってきたやつで。
はい、美味しかったですね。玉でが素晴らしいんです
よ。あ、玉でが。
これ
な、固くなですね。
はい、
うん。鳥を使わないのはなんでなんですか？
鳥かってなんか危ないちゃいますの？
鳥危ないですよ。
え、そうなの？
いや、豚、牛、鳥と三大肉がありますが、
うん、
実は一番、やっぱり汚染度が高いのは鳥ですよ。
はい、僕はあの、地元でうどん屋ジャパンっていう、だあの、さぬきうどんの、セルフサービスのうどん屋さんがあったんですよ。
はい、
うん。あ、昔あったって言ってた。
昔、はい。はい。で、そこは、あの、うどん以外にも、丼も注文せなあかんんですね。
他は勝手に食べていいってこと？
だからそう、あの、自分で湯が空いてるから、ここでお金払ってよ。 で、丼物は注文したら、その奥から出てくるんですけど、うん、カツ丼とかも出てくるし、親子丼出てきた時に、
ああ。
だから、どっかのお母さんが、店員呼んで、これ、あかんやん、まだ。鳥人ってへんやんって、むっちゃぶち切れてて。
鳥はね、もうまあ、それぐらいぶち切れてもいい、うん、いいっていうことらしいですけどね。
ねえ、だから、ほんまだ、
鳥小さいからね。
はい、あ。ちっちゃいから、これ怖いですよ。
いや、体小さいから、あの、菌が回りやすいって。
はぁ、あ、そうなの。
だから、鳥刺しなんてね。
鳥刺しとか絶対持ってのほうが
ある。ねえ。まあ、よくありますけどね。
叩きとかも
あんな持ってのほうが、持ってのほうがですよ。僕、絶対もう皆さんに言っときますけど、僕、絶対鳥とか生で食わないですもん。
うん。
でも、鳥の叩きってよく焼き鳥屋行ったらあるけど、
そう、だから、
あ、安易。刺しもありますね。
安易やから、もう、ああいうのって。
飽きまへんの、
うん、飽きません、飽きません、飽きませんよ。
そう。
もう、うずうずしますよ、今、言いたくて。
何を何を
取り扱い注意って。
ぐー。言ってしまうとるし。
西内のねぐらさんって知ってます？
海蔵の人でしょ。
ね、
はい。
海蔵の人。
海蔵やろ
う。西内のねぐらさん、どういうイメージ持ってます？
皮肉屋しか感じないですね。
でね、モテラジによくメッセージくれるんですけど、やはりメッセージくれたんですけど、はい、突如思い出したけど、神岡龍太郎の課題評価、
うん、
何かバラエティで個人でも言おうものなら、周囲の空気の固めの感じとか忘れられない。この人、全然流れ読んでないって感じって。
まさに皮肉屋ですね。
まさに皮肉屋。
神岡龍太郎ってそんな感じは俺はあんまりないんだけど。
ねえ、めちゃくちゃこの回すのうまかったですよね。ねね
うん。
なん
ででも、神岡龍太郎自身が、
うん、はい。
こう全国区で自分が受けたのは、
はい。
うん。横山やすしがいなくなったからやって。
まあ確かに横山やすしとキャラめちゃくちゃ被ってるって子供の時思ってた。
メガネやし、文句ばっかり言ってるし。
だから、きついメガネの横山なすしの、なんか地味な方って思ってた。
俺はだから、だいぶ後から、大人になってから知ってるからかもしれないけど。そうやろね。
だって、アイド君のいる島根なんかで、神岡龍太郎なんか出なかった
は見ないからね。だから。
関西の人やったからね。
理知的な人のイメージがあるので、神岡龍太郎は。
はい。
で、
理事的は理事的なんでしょうけど。まあまあまあ、そうやけど、だから、ちょっときつい感じのメガネっていうことでキャラが被ってたんですよ。
は
ぁ。それ、横山やすしはちょっと野獣的ですよ。
そうよね。
酔っ払いですよね、それはね、
うん。臆病な野獣のイメージがあるな。
まあ、あれやんね、近寄るものすべてに噛みつくっていう。
ねえ、物葉の剣みたいな。
亀岡龍太郎は冷徹な感じの厳しさなんでね。でもね、あの風貌とメガネで痩せ型っていうのがもう関西ではずっと被ってたんですよ。
そうなん。
被ってたけど、やっぱり安氏は全国区やから、イケイケやったんで、なんか大阪ローカルに目を転じてみたら亀岡龍太郎がいて、たまに混乱するよなっていう意識やったんですけど、やすし亡き後に全国区になったから、神岡龍太郎が、なんか一気に、メガネ、冷徹キャラは神岡龍太郎ですよね。
ねえ、それで全国行っても、だから大阪で屋敷高人が、
そうそう、そうなんですよ。そうなんですよ。宮田さん、めっちゃいいこと言った。
ねえ。
やすしが死んで、神岡龍太郎が被らなくなったって思ったら、実は高人も被ってたんですよ。
大阪でずっとね、ねじろやってたんは、高人なんで。
高人もまた野獣系なんですよね。
ねえ。
だから力士的やったんは神岡龍太郎だけやったし、
うん、
神岡龍太郎の何が信用できるかって言ったら、ある程度の年齢になったら、もう引退して、
ああ、そうね、そこね。
そう、引退するって言って、もうのんびり暮らすって言って、ほんまにそうしたこと。
うん、ねえ。
どんなやつでもそんなこと言っておきながら、やっぱりもうずっと芸能界でチヤホヤされたいじゃないですか。
ねえ。
そうそう、本当にあれやったのはすごかったよね。
で、ほんまに復帰しないじゃないですか。
しない。
だからもう、あれは、信用できるって思った。
ねえ、ほんま、
信用できるけど、この後見ることはないから。
うん。いや、ないけど。
信用のしどころがないんだけど。
いや、ないからこそ信用できるなって思った。
本物やってんなってね、思いますね。
だからあの時、あの、理知的からやってたのは、ほんまに理知的からやねんなと思った。
うん。
そっからだから、高人なり、キッチュなり。
高人とか絶対できないことやったからね、うん、こんなの。うん、高人はもう、あの、宮田さんと一緒ですよ。寂しい、寂しいっていう。
うん。
寂しがりか。
寂しいの消し印でしたもんね。
うん。
周りに取り巻きとかいっぱいいないと、もうほんまに寂しい、寂しいって言いながら死んでいきましたもんね、高人なんていうのは。
まあ、高人も死んじゃったもんな。
死にましたね。でも、カメコレドル生きてるから、もっと、あの、二度と見ることはないかもしれへんけど、のんびり長生きしてもらいたいもんですよね。
うん。
うん。それはちょっと応援したいね。うん、パペボテレビは好きだったな。
そうですよ。
よかったよ、あれ。
パペボテレビ
は ね、鶴瓶の魅力ですね、だから。
まあ、鶴瓶とね。二人でね。
二人でね。
うん。鶴瓶自体はね、ほんまに、あの、だから亀岡龍太郎とやることによって、
はい、
真の信徒のぬかるみの世界も、
はい、
おね、奥が深くなって、で、今、松島使って、キラキラアフロをやって。
あれ、まだやってんの？
キラキラアフロはまだやってるはずですね。
え、松島ってまだ活動してるの？
中島は活動してないだけ。
あ、そうなんですか。そうですか。
かは
ーです。ニョロ88さん、モテラジ前半。前回の愛蔵先生の傷つきたくないからクラブに行かない話、わかるわーって。
わかってくれたか。よかった。
おいらも闇の住人だなって。
え、俺も闇の住人
そう、ニョロ八八さんは、愛蔵君と同じように闇の住人だなっていうところで共感持ったって。
もう、俺は闇の住人じゃないけど
ね。いや、認めろや。そして、ミャウダーさんの下半身駆動の話はとっても肉食男子。さすが、焼肉レストラントラジの店主。
まあ、肉食
やっぱ肉食ってるから違うんだろうな、そこらへん。
ミャウダーさんの言葉が直球すぎる。確信しかつかないミャウダー。反論するとパーン強い。
平手打ち。
意味が分かれ。
いや、だから、あの、アイゾク君がね、あの、結局、ああだこうだっていう、あの、なんか、俺を言い負かすな、みたいなのがすごくいい言葉でしたね。あの、
そんなこと
相談、なんか、いろいろ愚痴聞いてくれみたいなこと言ってるのに、うん、俺に反論すんなって。う
ん、ああ。
言いまかし合いちゃうんや。
そう、言いまかし合いをしようとしてるやないか、お前は、うん、って、あの、愚痴を聞いてもらうっていうふりしながら、うん、ふざけんなよっていう。あれはぐさっときましたよね。
はい、よかった。ありがとうございます。
だから、あの、宮田さん、俺こんな辛くてさ、って。
うん。
って言ってて。
そう
じゃあ、お前、あの、こうやってやったらモテるよって言ったら、いや、それやってもって。
だから、今勝ち合っちゃうやんけ。
そう。
話聞いてるやん。で、俺、この件言うてやから。
だから、反論すんなっていう、ね、人がアドバイス取ってんのに、アドバイス欲しいみたいな言い方しといて、アドバイスに対して反論すると、どういう了見やねんって。ブローリングで打つぞって。
違うっていう言葉使うな。
あ、そうそうそう。違うっていう言葉使うな。ね確かに。
はい。
ヤジベイさん。ヤジベイさんがなんかマップ作ってくれてるのがいいですよね。
ああ、なんかの、移動したとこの。
そうそう、なんかあの、今までモテラジで触れた店とか場所とかをなんか Google でマップ作ってくれてて、これがどういうことなのかなっていう。
うん。
うわ、アホバカ文福図みたいな。
そうそうそうそうそうそうそう。意外に細かいとこまで、僕らがあの、ラジオでかなり昔に話した、ふと話した店とかでも、
うん、
ナンバー乗っててめっちゃ笑いましたね。
実際でも、都道府県全部行ってんやから、全部出るんちゃいます
もん。ほんですね。木村優さん、カレービンタ祭りに参加した際に、 ちゃんと挨拶ができなかったことを気にしてました。気にしてたっていう、ウッドしてましたっていう。
ウッドしてた。
うん、今回の放送で宮田さんがメガネ野郎と面白おかしくネタにしてくれたので、救われた気持ちになりましたって言いながら恨んでますって。
恨んで
る。嘘嘘。恨んでますわ、僕は今続き出しましたけど。
メガネボーイがほんま。
メガネボーイ。いや、宮田さん、
今度のあれでしょ
う、うん、
イベント？
はい。あ、予約。
12月の23
日。23日。予約必要。あと22日も、東岸祭りっていう、白石監督が来るのが23日なんですけど、23日は昼に映画上映会がありまして、はい、夜に僕らと白石監督が対決するっていう、トークイベントがあるんですけど、それに先立って、
うん、
てっちゃん自体は22日には来るので、
うん、
22日の夜に、部長柏木と、東岸祭りという、謎のイベントが。
白石イブ。
そう。
白石イブに東岸祭り。
そうそう、東岸祭りっていうのをやりますので、うん、こっちにも来てもらいたいということで。うん、
俺、どっち行こうかなと思って、今。
白石監督に思い入れないのであれば、うん、東岸祭りの方がいいんでしょうし、
そうよな。
しかも祝日前やから行きやすいかなと。
うん。
ああ、でも仕事だよね、それね。
誰が？
俺が。
いや、その、夜、
仕事終わってからは？
夜駆けつけた。
まあまあまあまあね。
僕22はちょっともう、忘年会入っちゃいました。
え、僕の22って、何日、何曜日だっ
け？火曜日です、火曜日。
火曜日か。
そうか、ミャウダーは行ける可能性があったんですよね。
はい、僕が企画してからそのイベント発覚したから、間に合えんやん、みたい
な。ああ、なるほど。
で、終わったらもう、早めに終わらせて駆けつけたらいいかも、その時点でも多分ベロベロなんでね。
うざいみたい
な。
ね、ほんまうっとい宮だね。
うっといみやだなって
る。おっとり刀で行くうっといみやだな。
まあでも、まあまあまあまあで、一応来れたら来てっていう。
うん。
そのイベント終わりでも、宮田さんはね。で、愛蔵君はどっちに行くかは自由。
うん、そうね。
いやし、だから、まあ、23日の昼間っていうこともありますよね。
昼間はな、うんうん、まあそういう手もありますわな。
まあまあまあ、
愛蔵君。何やんだろう。
いや、昼間はだから単に、てっちゃんは大阪にいますので。
うん。
あ、そうね。
はい。
だからもう てっちゃんと、酔い白石、本白石、残り白石を。
祭りだね。
ね、
ただ、東岸祭り来るのはもう一番ストレートかなとは思うんですけどね。うん、てっちゃんに。
まあ、なあ。
会うっていう。でも、白石監督も見たいですけどね。
うん。
まあ僕らは。
東岸祭りは収録するんですか？
いや、わかんない。でももし、ですよ。
うん。
もし、愛蔵くんが東岸祭りに来れるっていうんだったら、
うん。
部長柏木も交えて収録っていう可能性も、
うん。
ありますよね。
うん、ああ、なるほど。
顔突き合わせて収録っていう可能性も。
ね、公開収録。
そうか。はあ、そういう点もあるの。
そうそうそう。
モテモテラジ袋のメガネ野郎です。
そうなん
だ。でもよく考えたらさ、そう、モテラジ
メガネ野郎
俺だけしかいない。
モテラジメガネ、川柳さん亡き後は。
二代目、
二代目メガネ。
まあ、もう川柳炭治郎なのって。二代目。
二代目川
柳炭治郎。
あのね、今までモテモテラジ袋って、
うん。
考えたら、
ネモさんもメガネとか
ね。ネモルヌさん、川柳さん、セラエンさん、そしてハイドリさん、リハシュ
ー、
と、あんまりメガネいなかったんですよ。
え、そう？
で、二代目川柳男女を襲名するのに、初めての
メガネやろう。今ね、今すごいのが、今モテラジって一応4人でやってる体になってるんですけど、
はい、
メガネが愛蔵くんしかいないんです。
うん、
ほんまや、なんでや、これ。
いや、僕コンタクトなんですよ。
ああ
。でもコンタクトはメガネに含めません。
ね
そうないと僕視力悪いですよって言い出しません。
うん。
そうじゃなくて、メガネキャラがだって、アイゾー君しかいないんですよ。こんだけメガネ汚染すんの、現代において。
お、ね、メガネにカナタンは、アイゾー先生だけですよ。
そう。
いやった。あ、うん、うん。そうね。
だからもう、二代目戦友團十郎で。
名乗ってもいいのかな、うん、
主張を僕、毎週してもらった感じ
で。こねこさん。あのドキドキ戦友さんみたいな主張できないよ、俺。
こねこさんなんですけど、
はい。
モテラジ袋の、モテラジ袋。
モテラジ袋。
最新回を聞いて、スカイプ掲示板の存在を初めて知った。
何それ、スカイプ掲示板。
いや、だから今、まあ、まあ、言うたやん。あいさくん、スカイプ掲示板ならクラブよりできるって言うたやん。
ああ、その、あ、その、あれね。はいはいはい。うん、覚えてる覚えてる。
あの、出会いのスカイプで出会いをするっていうスカイプ掲示板ですよ。
はいはいはい。
で、アマゾンで早速ヘッドホンマイクを注文したって。この人、
やるのか。確かにタイプかな。
でもね、あの、小猫さんに言っときますけど、スカイプ掲示板で出会える人は、
うん、
スカイプ掲示板やるような人しか出会えませんよ。
うん。そんなクズとしか出会えませんよ。
クズ。
いや、スカイプ掲示板やる人がクズかどうかは知らんよ。でもクズとしか出会えないとしたら、自分がクズなんでしょ。
ね、暗くてずるいやつなんですよ。
あ、暗くてずるいやつら、
略してクズ。
はい。でもそんなに浸透してるんですかね、スカイプ掲示板。
いや、だから浸透してないから、
ね
え、だから今も、あの耳寄り情報なんでしょ、ね、
そんなに出会いがあるの、ほんま。
あるあるある。
そう。
でも大概病んでる人ばっかりなんでしょ？
病んでる人じゃないって。だから、病んでる人じゃないねん、宮田さん。スカイプ掲示板やるような人 だけですよ。ね、
それ、同義語なんじゃないかっていう話でしょ。
いや、だからスカイプをやるような人が病んでるという解釈するならそうなんでしょう。
少数派、俺少数派だぜって。私変なんですって言ってるやつと同じ。
じゃあ私スカイプでちょっとあの、見知らぬ人と話すようなに、女の子なんですっていう人と出会えます。
ああ。
で、その時に、あの、前言いましたよね。
うん。何？
いつもスカイプ掲示板とかでこんな知らない人と話してんのって。いや、私、これ勧められて初めてで、
ああ。
こんなん、なんか、するのって、私、恥ずかしいと思ってたんですけど、あ、俺も初めてなんだよね、って。そうなんですか？初めて、安心しました。そういうことばっかりやってる人と話すのって怖いと思ってたんですよ。
ありそうだね、本当に。なんとかならんか。
何がやねん。裸足の芸の親父みたいなこと言うな。
裸足の芸の親父、そんなこと言ってたっけ？
パンに改め、拓夫さん。
はい。
モテラジ村民の方なんですけど。
うん。
愛蔵先生は何を言ってるんだって。
はん？何だと？
何や
喧嘩売るのか、これ
。うん。お前らマジじゃ。
まあ、聞いてやろう。
いや、だから、何言ってるんやと。だから前のにかかってんねんしね。クラブで来るような女の子と出会いたくないとか。あの、俺のナンパに引っかかれるような女には興味ないね、とかって。
そこら辺は何だろうね、その自分自信があるってことでしょ、何さんでしたっけ、
タクオさん。
タクオさん、
うん、
はご自分に自信が終わりなんでしょ。
俺はガンガン行くよ。
僕は持ってないな。うん、いいんじゃないですか。
はあ。
はあ。そんな自分に自信持てないね。
はあ。
でも、鏡はよう見ません？
見る。
うん。
見る見る。めっちゃ見る。
ねえ。自分自信あるじゃないですか。
でもそれは自分に自信があるから鏡を見るわけじゃなくて。
で、鏡の不細工さを確認しとこうみたいな。
いや、もうせめてあの、人並みの、
うん、
何、身だしなみぐらいはちゃんとできてないかどうかを。
で、それでその鏡で見た顔、ね、
うん。
見た顔と、で、ふいに撮られた写真って、写真、ふいに撮られた写真なんてむっちゃ不細工じゃないですか。
そう。
で、ブルーになるでしょ？写真嫌いになるんですね。
嫌いになる。
なる。
鏡で見てるときはこんな、あの、まともな顔してるのに、写真がほんまに間抜けな顔になってるから。
もう間抜けとか歪んでる。
ねえ。
うん。不思議よね、あれ。
もうカメラ撮ってるやつが悪いって思うから。
ヤジベイさんがモテラジ、モテラジマップ。
うん。
2015年の放送でできた場所を中心にモテラジマップを編集してみました。まだ1万円使い慣れない機能です。随時追加してみたいと思いますと、うん、モテラジマップまだ探り探りで更新してますが、編集者を紹介できるみたいなので他に更新してくれる人がいたら招待いたしますって。
すごいよ、
ね、
でヤジベイさんが、
うん、
モテラジ新福祭館振り継ぎ大前店の話をしてるのがいつの回だったのか覚えてる方がいたら教えていただけますよ。僕らも分からない。
全然分からない。全然分から
ない。話したっけっていうレベル。
その情報もいるわけ。もう言ったのは分かってんだから、そこを登録したらいいってことじゃなくて。
じゃなくて、なんか聞きたいんでしょうね。
新福祭館振り継ぎ大前で、検索かけて、モテラジが出てくるまでずっと、次へ次へ次へ次へ。
いや、音声は検索できない。
いや、お品書きには書いてない。
お品書きに書いてる保証がないじゃないですか。
まあまあね。
あれ、大見出しやから。で、黒田くんが、いつでも、新福、不調前のラーメン食える状態なんだけど、どうしてもあの醤油ラーメンでなく、醤油漬けラーメン苦手で、美味しいと指摘に感じたことないので、モテラジスナーにはなんか申し訳ないって、うん、ほんま申し訳ないですよね。
この人に聞いたら第何回の放送やったら。
そう。でも、不調前じゃなくて、新福祭館、不立偉大前ですからね。あの、京都不調
じゃないですからね。ちょっとちゃうねや。
あの、不立偉大前ですからね。丸太町ですからね。
でもまあ、新福祭館ってやっぱしょっぱいイメージよね、あれ。
でもね、しょっぱくない
でしょ。
そう、真っ黒いよ。あの、本店が京都駅の近くにあるんですけど、
はいはいはい。
新福祭館と第一朝日っていうのが並んでて、
はいはい。
うん。第一朝日愛族もよくご存知ですよね。
はい。僕はあんまり、まあ、
はい、でも第一朝日は京都が本店で、
うん。
多分あの、兵庫にあるのはなんか、よくわかんない第一朝日。
そこら辺よくわかんないね、本当にね。どういう系列なんだろうと思うんだけど。
ねえ、京都にあるのが第一朝日やと思ってたんですけど。で、第一朝日と新福祭が並んでて、そこ本店なんですけど、確かに黒いんですけど、うん、そんなしょっぱくないんですよ。あの、黒い割にはしょっぱくなくて、表紙抜けるんですよ、新福祭なんて。
おー、それこそ富山ブラックみたいなことではない。
ことではないんですよ。な、黒いだけやんって。薄いやんって味、どっちか言ったら。
じゃあなんで黒いのよ。
いや、だからそれは、あの、醤油の黒さなんでしょうね。
丼に
中辛いんじゃないの。
いや、でも、ドボドボ入れてないんでしょうね、ドボドボは。
じゃあ黒くないだろうが。
じゃあ丼が黒いから、
いや、普通の醤油ラーメンでそんな黒い醤油使わないみたいなとこありますやん。わからへんけど。
そう
です、
少し醤油使
ってないってこと。
そうそうそう。
そういうことか。
でもなんか容赦なくあのこういう靴球醤油使ってるみたいなノリなんでしょうね。でもあのそんな辛くないんですよ。富山ブロックなんてほんまにあの情け容赦なく醤油がスープになったのかみたいな。せやけど、
うん、
その新福祭館っていまいちこのマイルズの感じやねと思ってたんですけど、
うん、
不立大前店に関してはなかなかパンチ効いと思うんですよ。
どういう方向で？
いや、だからあの、濃厚な味やなっていう。あの、しょっぱいレベルじゃないんですよ。
血圧が悪
い。ああ、そうじゃなくて？
そうじゃなくて、普通にあの、濃い出汁のラーメンみたいな。
塩じゃないんですね。
そうですね。塩とかっていうよりも、なんとかあの、あれですね、あの、油っ濃いし、あの、濃厚、ギトギト系な感じの味の
方。背脂系。
背脂まではいかないんですけど、なかなかあの、だから、新福祭館のあの、色合いに対して、意外にスッとしとんなって思った人が、振り継いだ前に行ったら、これってのよ。
換気扇の油やんけって。
そうそうそう。
それを求めてたって。
振り継いだ前こそ新福祭館の本店とかそんなんで味わえない良心を感じる。
なるほどな。
そして黒田くんはそんなあの新福祭館のこの人はだから振り継いだ前店は行ってないくて、
うん、
本店系の味か知らないのにあれがもうしょっぱいってなってる結構あのしょっぱいのに敏感な方な。 らしいんです。僕ら言ったらもう薄いっていうか、むしろ黒いくせに薄いやんけって思うのに、あれをなんかしょっぱいって思っちゃうんでしょうね、何かの表紙で。だからそんな黒田くんは、むしろモテラジリスナー各位には、新福とか醤油漬けラーメンではない、醤油漬けラーメンってのはまさにあの富山ブラックなんでしょうね。ではない、ラーメンで美味しいラーメンのおすすめを伺いたいって。
ああ、なるほどね。
そう、だから愛蔵君は
ラーメンの美味しい。それは関東の立ち食ううどんみたいな感じですか？
まあそうですね。関東の立ち食ううどんは黒いけど、別に辛くないですからね。
ああ、そういうことか。
どっちかって甘いですからね。あれ、あの、蕎麦つゆのジャンルやからね。で、あの、まあ、黒いつゆのうどんを関東では少なくなってきましたけどね。
うん。うん、あの、うちのかみさんが、あの、関東の人間で、
はい。
で、おでん作らしたら、
はい。
真っ黒の出汁でした。
ああ、わかります、わかります、わかります。でも、うん、家で作ったら結構、あの、醤油、薄口醤油とか使わないことないですか、最近はもう。
ああ、でももう、でも信じられんかって、こんなん、もう、おでん台無しを持って食べたら全然塩辛くなくて。
ないでしょ、別に。
醤油辛、ね、辛くなくて。これ、どんな、何これ、赤かみたいなぐらい、ほんまに。
別にね、別にね、あの、宮田さん考えてください。塩って黒いですか、
ね、あまあまあ、だからもうほら、醤油は塩分入ってるじゃないですか。うん、
入ってるけど、あの、あれですよね、薄口醤油の方がしょっぱいですよね。
ああ、そうなんだ、
ね。そうなんですよ。だから薄口醤油っていうのは、それは色が薄いからでしょ？
そう。
ねえ。味は濃いのは薄口醤油で、味が薄いのが濃い口醤油で。
そう、そう。だから、ね、色が濃くてしょっぱいっていうのは、まず成り立たないんでしょ？
うん。
せやけど、富山ブラックは、マジでしょっぱいんですよ。
塩足しとんのかね。
出してるっていうか、だから醤油の量が尋常じゃないやろ。
うん。
あの、普通にそこそこ醤油入れるだけでスープっていうのは黒くなっていくのに、ドス黒いまで入れて、あれ多分あのスープより醤油の方が分量多いんやろね。
ああ。
あの、醤油を、あの、だしに醤油垂らしたっていうよりも、醤油をだしで割ったって感じなんやろね。
ああ。うちの、あの、焼酎水割りみたいなもんですね。
そうですね。
うちの店の。
ブラックはね。はい、ただ、ただ、あの、新福最下に関しては、まだ全然スープの範疇なんですよ。辛ないんですよ。ただ、フリッ
ツ、
そう、本店とか全然辛くない。ただ、フリッツイタイマエ店に関しては、結構パンチ効いとるって。
醤油、でもそれは醤油じゃなくてことね。
醤油っていうか、なんかあの、濃い、ラーメンスープやなって。
それも腕の違いじゃないですか。
いや腕の違いっていうか、だから、新福菜館っていうのは、ほんまにその店によって違ってくるから、
うん、
一概に言えないし、あの、振り付いた江前店の評価はもうずっと高いので、
うん、
で、僕もやっぱり最初は振り付いた江前店うまいって言うけど、本店でこっちは食ってんねんでって思ったけど、
うん、
全然ちゃうって、今まで食ってた新福菜館何やったんやろうって。
本店よりうまいの？
本店よりうまい。
あ、そう。
あの、京都のなんかそういうのれん分けとかチェーンみたいなとこの特徴として、なんか本店よりうまい店が存在するっていうのがあるっていう気がする。その、新福三会もそうやし、王将もそうやし、天一だって本店よりも全然うまい店存在するから、なんかあの、京都のそういう全国チェーンとかの店舗いっぱい持ってるとこって本店は必ずしもうまくないみたいなのが京都スタイルなのかなって。
どのスタイル？
なあ、よう分からんんすけどね。
うん、
で、まあ、で、愛蔵君はだからあの、その、しょっぱいものとは別のおすすめラーメン教えんかい？
あ、もっこすラーメン。
あ、黒田君もっこすラーメン。もっこすラーメンしょっぱくないんすね。
ちゅうか、あんまりしょっぱくないよ、あれ。
黒田くんは何をもってしょっぱいって思うのかよくわかんないですけどね。
いや、まあでもやっぱ、おすすめだったら神戸のラーメン、もっこすラーメンですよね。
もっこすは豚骨醤油？
豚骨醤油だけど、まあ、うん、醤油の味はほとんど感じないし、塩辛さもほとんどなくて、油っぽいだけみたいな感じかな。
で、なんかおしん
こ、食べたことないです。
おしんこ食べるんですよね。
あの、ニラ胡椒。
はい。
醤油、まあ、豚骨醤油で、もやしとかネギ。で、薄い、なんていうの、油抜けたチャーシューがいっぱい乗ってて、で、そこに、ニラ胡椒っていう、ニラと唐辛子をね、はい、刻んで混ぜたやつを入れて、はい、ニンニクもちょっとだけ入れてね、はい、三段活用はしないんだけど、
早死に三段活
用。内部感をね。
まではしないんだけど、まあまあ、それでその上に、まあ、たくあんでもぬくめておくとね。
はい。たくあんをぬくめていくっていうのが、これ、なかなかわからんと思うんですけど、なんかセコイアチョコレートみたいに切ったたくあんがいっぱいなんか、入ってるんですよね。そうそう容器に。
容器に。うん。
で、それをなんか入れろ的な。
入れとけ。
ラーメンにたくあんを勧めるっていうラーメン屋って、なかなかないと思うんですよ。
いや、あれはね、でもね、実際どうなんだろう。みんなが勧めてるわけじゃないんだろうけど、うん、俺がたまたま入った時に、隣でホストの人が、
はい、
連れてきてる女の子に、
はい、
こうやってラーメンにな、たくあん入れてぬくめたらうまいんや。言ってたから、
うん、
横で聞いてたらもうそうなんだって思って。
うめえって。
まあいや、うまいかどうかわかんないけど、でもとりあえず、ホストが言ってるし、
うん、
モテてるみたいな
話聞いてこう。うまいっすよって、
うん。でもその、ニラの薬味あるじゃないですか。
はいはい、ニラこ
そ。ニラの薬味と、たくあんを、たくあんにそれにニラの薬味かけて、そのたくあんを産んだら美味しいですよ。
うそうだって。ほんま？
どぎついんじゃないですか？僕の友達の店は、やっぱり、つぼ漬け、たくあん置いてるんですよ。
ああ、つぼ漬けもいいな。
はい。ほんで、ラーメン来るまでの間に、そのたくあんを小皿に置いて、
はい、
で、ラーメンに入れるニラの醤油漬け、それをかけて、
お
で、食べたら、もう、酒のあてぴったり。
ニラの醤油漬けっていうのは、どういうもんですか？そのまんま、うん、
ニラと多分醤油、まあ、あとなんか味付けあるんでしょうね。なんか、醤油だけじゃないですね。でも、やっぱりラーメンに入れたら、そのラーメンのスープにコクが出るし。
うん、ああ、そう
ですね。深みがあって、ね。
でも確かに、愛蔵君に言われてる通り、モッコスの本店とか行って、
うん。
ぷかぷかと塊のたくあんを浮かめて食べたら楽しかったですね。
楽しいでしょ？
そう、美味しくなくて楽しいだけなんでしょ？
いや、でも楽しいっていうのは美味しいのも、美味しいっていうか、うん、でも、まずくはないっていうことですよね。
そうそう。
で、その時点でも、
気にならない。
なんか楽しいし。
大したことないって話、楽しいこと大したことないじゃないですか。
でもエンターテイメント性っていうの？
うん。
たくあん入れてる俺って、みたいな。
そう、でも、あともう一つ言うと、今のモッコスの本店のラーメンの値段って、いっぱい食べたら1000円近くかかってくるわけですよ。
いっぱい食べたらっていうのはどういう意味で？
まあ、いっぱいワン。
え、ああ、そう。大盛りとか
800円ぐらいですよね、あれ。
ああ、800円はするね。
で、そこに大盛りとかってもう900円、1000円とか行ってきますよね。
あ、するする。する
だから、もうほぼ1000円みたいなノリじゃないですか。
まあまあ、そうです、
ね。どうなったらこうなったってなるから、そうだったらもう、たくあんでも浮かべないやってられないっていうのはあります
よね。でも、ラーメンってでも、1000円超えるラーメンって案外もう最近多いじゃないですか。
1000円超えるのさすがに俺はあんま見てこない。
でも900円とかは、まあ。
ね、その、普通のノーマルラーメンは、
800
円。何百円単位やけど、
はいはいはい、はい。
なんか、ちょっとつけたら、
なるほど。
1000円超えて、みたいな。
言うたら、チャーシューなんか1200円。天一とかでもそんなんですよね。
そう。
天一とかも、気ぃついたらもう700円超えぐらいがスタンダードで、そこになんか、なんとかラーメンみたいなやつを選んだらもう、たちまち900円とかになりますよね。
ねえ。昔なんて、チャーシュー麺でも800円とかやってたじゃないですか。ラーメン600円でしたね。
もうだ、モッコスだって夜12時超えたら300円とかやってたもんね。
でしょ、モッコスってもともと安いっていうのがありましたよね。
そうそう、そ
んな手頃な値段でっていう。でもね、それに反省して、モッコスの子っていうのが。
ああ、モッコスの子ね。
兵庫駅の方とかに、モッコスの子。
行ったことないんだけど、俺。
で、僕は愛族にそそのかされて、モッコスの子を縁起に歩いて行ったんですよ。
そうそうそう。
じゃあ、ただの醤油ラーメンやって、愕然としましたね。
あれ、モッコスは全然違うの？
モッコスって豚骨醤油みたいな海苔でしょ？
そうそうそうです、ね。
モッコスの子はね、ただの醤油ラーメンやったんですよ。
モッコスの子やから。
そう、モッコスの子。安いんですよ、一杯あたり。100円ぐらいは。
うん。
ただの醤油でしたね。 しかも別にうまくない。別にうまくない醤油やった。別にうまくない。特にそういうのなかった。
でも潰れてないんでしょ、まだ。
いや、すごい。
あるある、事件はある、ね。
支持率高い。
だから、ただもんではないんですよ。
そうなのかな。ま
あ、僕も1回しか食ってないから、その1回しか食ってないやつに対して、50回連続食いましたってやつは、そっちの方が魅力知ってんでしょうけど。
50回からうそやろって
言う。いや、でもね、一つだけ言うのは、ムッコスラーメンの海苔を求めてムッコスの子行ったら、傷つくやろうなって。
違う感じ。
だって違うもん。醤油やもん。
残念な感じしか。
そうか。
いや、醤油が好きとか嫌いとかっていうのを否定しないよ。
うん。
そうじゃなくて、もっこすラーメンに対して、豚骨醤油的なものを期待してるんやったら、醤油やからそこは気ぃつけときなさいよっていう。うん、
ああ。
なるほどね。
他、宮田さんなんか、黒田君のおすすめできそうなラーメン屋っていうの。
あ、ラーメン屋ですか？
はい。
ラーメン屋は、そうやな。
宮田さんの好きなラーメンどんなの？
僕、いや、もう僕なん、何でも食べますよ、ラーメンは。
政治家のとこで。
全然食べない。手近なとこで。
はい。
手近なとこでも、そうやなぁ。あ、でもね、まあ、これ、個人的な話になるんですけど、
はい。
ブタオさんが、カレーミーティングの時に、
はい。
食べた大柄のカレーの居酒屋さんあるでしょ。
酒と飯。
はい、酒と飯。
うん。
僕、昨日そこ行って。
行ったんや。
はい。
は
ぁ。で、パクチーサワーと一緒に。
パクチーサワーって。
まあ、それはまた、
カメムシソウ。
ね。
カメムシソウ。
はい。
グリーンカレーラーメンを食べたんですよ。
おー。お
ー、まあ、なんかありそうな感じ。
で、
じゃあありそうな
感じで、ね。で、店主曰く、
うん、
いや、ちょっと麺こだわってみて、言って。
はい。
ただ、麺の、と、そのグリーンカレーのスープと、
うん。
辛み具合が絶妙でちょうど良かったんですよ。
はぁ。
それは美味しかったですね。
うん。
へぇ
ー。まあ、だから、それ食いながら、あ、これグリーンカレーもうまいやろな、思って。
うん。
食べたいな、思ったけど、もうお腹いっぱいから食べなかったんですけど。
は
ぁ。それよりも、そのパクチーサワーの方が。
気になるけど。パクチーサワー、パクチーガリサワーとパクチーサワーあるんやけど、どっちがいいですか言われて。とりあえずパクチーサワーから行く、言って。
あ、うん。まずは。
はい。パクチーサワーは、外れなしですね。
外れなし？
はい。
本当？
プレーンチューハイに、僕、ゆずの皮入れるんですよ、たまに。
コリアンダーですからね。
まあね、コリアンダーですからね。
そうそう、コリアンダーって言うとね、まあ、馴染みがあるけど。
はい、ゆずの皮入れても、茶蒸しの柚子の皮ぐらい、もう、チューハイ、なんか、柚子の風味で。
もうそれでいいじゃないですか、美味しそうで。
むちゃくちゃ美味しいです。で、そこパクチーさんも、そのパクチーの風味が、プレーンチューハイの甘さと重なって、その相まって飲みやすさ、抜群ですね。だから次は、その、ガリパクチーを頼んでみよう思って。
そのガリパクチー。
あ、ガリチューハイがあるんですよ。よその店は。
ガリってその、生姜の、
はい、生姜のチューハイ、
ね。寿司屋の、ね。
あ、だって、ジンジャーエールっていうことですよね。
ね。で、
そうやね。
プレーンチューハイ。
ね、生姜って言ったらおって言うけど、ジンジャーって言ったら、ちょっとおしゃれ感があったりとか、コリアンダーって言ったらおしゃれ感があったりとか、でも、パクチーとかカメムシソって言ったら、なんかウゲってなる。これ何？
いや、でも、
それはあるじゃん。
ね、あります。ミントの歯潰して飲むやつって何でしたあれ。
ミントジュレップとか。
チューハイじゃなくて。いや、チューハイじゃなくて。
あれか。
ミントジュレップ。
わかります。ミントジュレップじゃなくて、あれでしょ。バカルディじゃない。
なんだろうな。パト出てこんな、あんな。
いや、最近っていうか、ずっとバカルティラムかなんかの会社がずっとやってたでしょ。
はい、そうそう。
モヒート？
モヒート。
モヒート、モヒート、モヒート。モヒートで、知り合いの店が、
はい、
その自分の店の前で、 あの、そのミントだ家庭菜園みたいにして。
は
い
は
い、
ああ、なるほどね。
もう一つ注文あるためにそこを取りに行って。
おー、いいな。
で、こう、棒をもらって棒を潰してモヒート飲むんですけど、
は
い、で、店出たら酔っ払いがその、あの、ミントに正面かけてるんですよ。
はいはい、かけますよね。ミントって正面のことはしますもんね。
そんな、でも、飲み終わって、うわおい、これ潰して、潰して、潰して、これがうまいんや、言うてたけど、うわって。そういうのもありますよね。
ミントチューハイ言うたらええけど、ハッカチューハイ言うたらなんかちょっと、ちょっとって思いますよね。ね、何やろうね、
これ。飴とかした感じや。う
ん。ションベンチューハイなんてほんまに。で、ションベン横丁やないやから。
そうそうそうそうそうそう。うん、だからね、なんです日記とかって言ったらなんかちょっとやぼったいじゃないですか。
ええ。
うん。日記？
いや、日記とか。
日記水の日記で。
日記パンとかって言うとどうします？日記トーストとかってどうします？
うん、ちょっと嫌だね、
うん。でもなんかあの、
やつはしパンもあるでしょ。
やつはしパン。俺でもだからその、コリアンダーとパクチーが一緒だっていうのを最近知ったからね。
僕今知りましたよ。
あ、そう。
シナモントーストっておしゃれ感あるけど、日記パンって言うとどうしますって。
僕は構想で言うたらセロリ嫌いなんですよ。
セロリうまいやないですか。あの、なんか大人になったらうまいな、あれ。
でも、僕大人になったらうまなるんかなと思ったけど、この前食べてたら美味しくなくて。
なんか酒のあてに最適ですよね、セロリって。
セロリのキムチとかね。
どうやって食べてっていうこと？
普通にサラダ的にセロリ刻んで、
うん、
なんかマヨネーズにつけるとかでもいいですし、あとセロリのなんか漬物みたいにしたら、
あ、そうそう、セロリの漬物はうまいね。
めちゃめちゃうまいですよね。
僕も無理でした。なんか
セロリのキムチがあるの？
キムチあるし、セロリのあの漬物も全部。
あとセロリの天ぷらとかめちゃくちゃうまいです。
あ、もうでもそれ無理でした僕。
え、でもさっき聞いてた宮浦さんはあのカメムシちゃうわ。パクチーはいけるんでしょ？
パクチー美味しかったですね。はい。もう、パクチー美味しかったです。カメムシソって食べたことないけど分からへん。
いや、パクチー、カメムシソこと、パクチーこと、コリアンダーです。
いや、パクチーはもともと食べれるってことでしょ？
いや、パクチー僕、今年食べるようになりましたね。
ほう、そんないきなり食べれるようになるもんなんですか？
いや、なんか、噂ではすごい香りがきつくて、
うん、
なんか食べにくい
言うて。なんかパクチーを、あの、なんかタイ料理とか最初に、こう食った時にカメムシの味するって。
パクチー抜いてっていうか、あの、パクチーお好きですか嫌いですかとか、
ね。あ、そうそう、タイ料理の店行ったらだって聞かれるもんね。うん、パクチー抜きますかっていうのは。
で、パクチーってなんかあの、最初はうってなるけど、カメムシやんって。
うん。
うん
でもパクチーって認識が始まるとなんかないと物足りなくなるっていう不思議感があるんですよね。
うん、僕とそれ
食べれる。
僕はパクチー好きな方やと思いますけど。
お
最初はおーって思いましたけど、あのだからパクチーってこういうもんやって認識が始まると、なんかないと物足りないですよね、そういう東南アジアとかの料理に。
入れてやるとそれでセロリは無理なんですよ。
だあのわさびとかと一緒ですよ、わさびとかでも。
わさび、練りわさび、それとも本わさび。
いや、なんでもそうですけど、わさびって子供の時は苦手やったけど、なんかこう、ないと物足りないっていう。
で、僕もそう思ったんですけど、
はい、
あの、お刺身についてるわさびを、
はい、
醤油、今までちょっと入れたんですけど、もう大人やから全部入れて、
はい、
辛くて食えたもんじゃないですよ、本当に。
宮田さん、刺激物弱いんかもしれんね。
パクチーいけんの。
でもパクチーは
キムチも大丈夫ですよ。
ああ、唐辛子も。
はい。
生姜も。
はい。
あ、生姜もええやん。
生姜好きですね。
ジンジャーも。
はい、ジンジャー一緒じゃないですか。でもね、生姜の威力はほんますごいですよ。あの、この前、土手焼きに生姜すりおろすの忘れてて、
は
い、ほんで、炊いとったらどうしても臭みがすごくて。
ああ、そうそう、それは。
臭みがね。
これどうしようかな思って。でも今から生姜で間に合うかな思って、うん。一応生姜をすりおろして絞ったんですよ。
はい。
あら不思議。
はい。
ああ。
臭みが消えた。
やっぱ生姜が良かったんですね、これ。
ねえ。
やっぱ牛肉って匂いじゃないですか。
はい、もうやっぱり臭み強いです、本当に。
うん、俺、ステーキこの前作ってね、どうやって匂い消そうと思って、結局、うん、
はい。
何だっけ、ローズマリーを、
はい。
公園で積んできて、
はい。
ちょんべんまみれの。
そう、多分犬のね。
人かもしれない、人かもしれない。
いや、それでもオーストラリア産の牛肉の臭みは消えたもんね。
はあ、
ローズマリーじゃなくて。
おっさんの正面が。
ローズマリーだっつってんじ
ゃん。え、ローズマリーで消えた
ん？うん、消えた。
いや、だってああいうのローズマリー入れるガチじゃない？
うん、そうだけど。だって他に消すって言ったらなんかワインにつけるとか聞くけど。
ね、僕ね、そういう香草のあれって好きなんですけど。
うん。
ローレル。
ああ。
月桂樹。
はいはい。
あれの。
ローレル。
効果がいまいちよくわかんない。
俺もそれは、いつも思うんだけど。
なんかシチューとかカレーとかそういう系のやつに入れがちでしょ？
うん。だって書いてあるもん、入れろって。
四角なんでしょ？
あれなんか効果ある？
見た目、安心する
じゃん。いや、葉っぱが入ってたらなんか、おってなるけど。
うん。
あれって。
あれ。
なんか変わる？
特に別に何も感じないよね。いや、それこそだからさ、ローズマリーとかやったら、例えば摘んだ時点でも、手に持っただけでも香りがすごいするでしょ。ミントとかもそうだし。
はい。しますね。
月桂樹ってさ、生でも乾燥しててもちぎっても、大して香りせんし、
はい。
入れても入れなくても、なんか違わない気はするんだけど。
でも僕、ああいうの、なんかもう、義務的に鍋に掘り込んでたんですけど、
わかるわ。
しまいもう僕、痺れ切らして、
うん、
かじるようになりましたからね。
なんでよ。
いや、ところ、どんな味すんねん、これ、って。
ああ、どうなんですか、どうなんですか。
月経の味でしょ。
え、なんかあんまり別にピンとこない。
ねえ。あれの効能わかんないよな。
わかんない、ほんまに。なんか、香り消すとか、なんか、匂い消すとかって言ったりとかするけど、なんか別に。
そんなだってね、消臭効果があるわけ？じゃあ。
消臭っていうか、ね。
肉とかの臭みを消しますみたいなことを、うん、よく。
他のだって、だから、なんていうの、そういう香草っていうのは、他の匂いを、肉の匂いを覆い隠す方向で発展してるわけじゃないですか。
はい、ローレルって全然主張ないですよね。
うん。まあまあまあ、でも、まあ、だいたい香りが強いやつで香りを
抑える。
うん、そうそう。
月桂樹ですか？
月桂樹とか入れますあれ。
月桂冠ぐらいしか入れへん。
月桂冠は安い酒。まあ、いや、安くはないと思うけど。
いや、まあ、役に立つけど、あれ。
丸尾さんなんですけど、
はい、
同じように構想のことについて、疑問を呈します、丸尾さんは、
うん。
落ちてるみかんの皮なんて栄養ないし、腹壊すリスクしかない。でも人間追い詰められたらさらに自分を追い込む選択をしてしまうもの。本当に必要なのは、落ちてるみかんの皮を食べない練習っていう、落ちてるみかんっていう、チンピっていうの、
チンピじゃない、チンピは別に落ちてるみかんじゃないぞ。
栄養ないって腹壊った
から、
そんな練習すんなって、愛蔵君にその本読んで、
ああ
落ちてるみかんか、
そう、
練習
の、でもじゃあどうやって補給すんの、
100倍やで一輪で
まあ、雑菌も多いでしょうしね。
あ、雑菌ね。
でも、栄養をさ、取る方法が他になくて。
いや、だから栄養もないんでしょ、落ちてるみかんの皮って。
腹も膨れないわけよ、でも食べなかった、
うんうんうん。
そしたらみかんの皮食べる方がリスクがあったとしても、うん、まあ、せめてそれぐらい口に入れときたいみたいな。
ちょっと指でも吸っとったらいいんちゃいますもん。
落ちてるみかんの皮を食べる練習するのかしないのかっていうのは難しい問題です。人類がなかなか答え出せないだろう ね、
う
ん、
そうだね。
爪でも噛んで食べたったらいいんじゃ
ない。あ、でも人類って言ったら水木しげる先生が亡くなりましたもんね。
そう、僕だから いつこの話しようかな思って。
言えよ。
水木しげるどうですか。
いや、だから、
ほんまに。早く言いましたけど。
いや、だからほんまに辛いなと思った。
辛いですよ。だからもう、豚さん、もう今日撮りたくて仕方なかったんやろな、思いながら。
何が辛いっ ってやっぱり93歳とかであんだけ愉快に生きてる人がいなくなるっていうのは辛いもんですよ。会ったこともないし、あれ漫画でしか知らんけど、やっぱ90何歳戦争体験してっていう人が生きてるだけで愉快だよとかって言ってくれたら僕らも愉快やったんですよ。
本当に尊敬できる人間ですよね。だから僕の父は、
はい、
韓国の最終党のなんか終戦の時にちょっとした事件があって、
はい、
で3.1 か 4.1 事件かないうのがあって、うん、
だ共産主義者を殺すタイプの、
ね、はい、父が学校から帰ってきたらおじいちゃんが殺されてた言って、
うわ
衝撃やね。
はい、それがもう40年も経った時に父のもとにハガキが来るんですよ、
うん、
証言してくれと、
うん、
何を、
お父さん殺されてしまったからこういう事件が、悲惨さとかを語ってほしいっていうのが来るんやけど。
どんな団体から来るの？
だからその韓国最終党のなんとかその事件を考える会みたいなとこから来るんですけど。
そこは怪しい。
講演会、うん、講演会は、なんかずっと開かれてるみたいなんですよ。うん、でも父はもういいねんって。思い出したくもないし、
うん、
もう今はこうやって息子もできて、生活もしてる、
うん、
もうそれ以上のことは何もいらんって、
うん、
って言うんですけど、うん、水木しげる先生のね、そういう、こういろんな話聞いてたら、
うん、
もういろんなことがあって、んで、また自分で面白おかしく話するじゃないですか。
うんうん、
ああ、だから偉大な人やなって思うし、まあ、僕の父が偉大じゃないとかいう話じゃないんですけど、でも、うん、やっぱりこう、傷を負った人間って、ね、悲惨な思いした人間って、本当にね、パワーがいるなと思うんですよ。
話せないよね、
でも戦争の話、戦争の話は水木しげる先生も、漫画めっちゃ書いたけど、本当はしたくなかったらしいですけどね。
あ、
ただ、なんか書き出したらもうなんか、自分が書いてるんじゃないって思えるぐらい、スラスラ書けたっていうのを後書きかなんかで言ってて、
うん、
あ、これはだから戦死した戦友が書かしたんやろなって、うん、もっと言ってくれって、
うん、
こういうことがあったっていうのを
残したい、で知ってほしいっていうのがね、君たちの道っていうのを水木しげる先生が、
お前の未来やぞっていう、
うん、
この話はっていう、
うん、これはでも僕ら水木しげる先生言った方がいいんですか、しげちゃんの方がいいんですか、
しげちゃん誰も呼んでない、
しげさん、
しげさん先生は自分で先生言ってるんですよね。
いや、水木しげる先生は自分のことを水木さんって言ってましたね、
うん、水木さん、ほんなら水木さんで、
そう、水木さんはいつもこうしてます、
うん、
いうことを言ってます。あと水木しげる先生の話でもうすっごい好きなのが、自分がラバウルでひどい目にあって腕なくしたりとかして、で戦友がほとんど全部全滅に近い状態で、で自分は生きて帰ってこれたけど、漫画家として成功してからそのラバウルに行くんですよ。で行って、そのみんなが戦死した丘かなんかに立って急にもう笑いが止まらなくなったっていう。
なんでよ、
腹の底から笑いが込み上げてきて、やっぱり生きてるっていうことに対してすっごく愉快になったっていう、うん、みんなは死んだのに自分は生きてるっていう、
うん、
もうなんかでもその気持ちは分かる気にしません？
しますだからみんなは、ね、自分は生きてるっていうことだけこんなに愉快やっていう、悲しくなるのかなって思ったら、
そういう話聞いた人間が、こう、うん、あ、わかるっていうのはすごい、はばかるんですけど、でも、実際その場、ね、その場に立ったら、わかるわって、思いますよね。
思います。だって、その漫画読んで、うん、水木しげる先生は、 例えば総員玉砕せよっていう漫画で、非常に戦地で辛い思いしたっていうことをいっぱいこのあったことをビンタ食らったりとか、お腹減ったりとか腕なくなったりとかいろんな話、あ、腕なくなったのは総員玉砕せよじゃないですね。総員玉砕せよは、途中まで自分の話なんですけども、結局最後は、戦死することになるわけですけど。
うん、え、そうなの？
あ、総員玉砕、自分の話を元には書いてるけど、総員玉砕せよっていう話は。
うん。
ただ主人公の、自分をモデルにした主人公は、最後みんなと一緒に玉砕するんですよ。
死んじゃった、死んじゃった。
そうそう、みんなと一緒に玉砕して、うん、で、その最後に死ぬ間際に、
うん、
他のみんなもこんな風にして死んでたんやなって、誰にも顧みられることもなく、虫けらのように言って、
うん、
で、こんなんやったらたまらない孤独やっていうのを知りながら死んでいくっていう話なんですよ。
あ、それってレッドホットチリペッパーズのアンダーザブリッジって歌を作った、
ほう、
そのメンバーが、喧嘩して刺されて、橋の下にバン掘られたときに、うん、ああ、もう俺こうやって死んでいくんやな、思ったら、アンダーザブリッジが頭に浮かんできたって。
へ
ぇ、多分、水木先生の話を読んで、パクったんだよな。
でも総員玉砕西洋の後書きに書いてるのは、90% 事実を書きましたっていう。
うん、残りの 10% はあなた次第。
ってことか。
そうですね。だからその 10% っていうのは、まあ明らかに分かってるのは、主人公は死んでないってことですよね。
うん。
水木しげるがモデルになってますからね、主人公はね。
うん、
ただ、その漫画の中では、従軍した水木しげるをモデルにした主人公も、みんなと一緒に玉砕してることになってて、みんなの同じ、無念さを味わって消えていくわけですよ。
うん、
で、骨になっちゃうわけですよ。
玉砕したかったし、ね、一緒に死んだつもりなんでしょうね。
玉砕はしたくはなかったって言ってたから。したくはなかったけど、その主人公も別に玉砕したくてするわけじゃないんですよ。上官に命令されて、仕方なく突撃した挙句に、ボロボロになって、ゾンビみたいになってアメリカ軍の方に向かっていくときに、なんだこの気持ち悪いやつはって言って撃たれて死ぬんですよ。ほんで、あーってこんな風に死んでたんやなって。誰に顧みられることもなくって。
それってなんか、もう、まあ、男たちのヤマトとか、あと、
はい、
東日本大震災とか、阪神大震災とかで、
はい、
助かった人たちが、
はい、
自分らだけ助かってごめん言うてる話が今頭にシンクロしてるんですけど。
でもそんなんがあって、その戦地に戻った時に笑いが、腹の底から笑いが出たって。
それは経験した人間しかやっぱり
できないんでしょうね。腕もなくなってますしね。
ねえ。帰ってきたで。
帰ってきたで。でもその反面去年2014年は水木しげるのインタビューがあって、
はい、
最近はずっと戦友の夢ばっかり見ますっていう、なんかもう夢見るためにその死んだ戦友がああだこうだっていうのを見ますって。
ああ、でも水木先生まあしっかりしてはったんでしょうね。僕の知ってる人は、
はい、
もう、まあ、年取ってはって、むっちゃ年、戦争行って年取ってはった人で、
はい、
だずっとみんな帰ってきたって、
はい、
一緒に帰ってきた、生きてる、言うて。
はい、
ほんだらもうみんな、一人病気で死に、もう一人病気で死に、もう一人病気で死に、だ最後残って、あれ、俺だけや。あ、次俺や、
うん、
はぁー言って、
うん、
そのまま地方省になっても
う
て、
うん、
徘徊老人になってしまった人がいるんですよ。
はい、
うん、
その水木先生の話聞いてたら、水木先生って本当に幸せやし、
そう、ね、それが頭打ったらしいですね、こけてね、
うん、
あ、死因はなんだ、
こけて頭打ってそれでなんかもう、
あ、いきなりか、
うん、
弱っちゃって
谷圭さんと一緒ですね、
弱っちゃってあれですね、うん、入院して、
うん、
でそのままもう回復せえへんから、なんかちょっと回復したから家帰ってきて、そのまま家族に見取られて死んだらしいですね。
ああいうのって、やっぱり、僕の子供自体、まあ、下の子供は今、障害者なんですよ。
うん、
で、この前ヘッドギア作って、まあ、オーダーメイドで。
うん、
でも歩けないんで、
うん、
歩けないんで、もし、こう、立って、今、だからその、補助具、足につける補助具で立てるようになるような今練習してるだけで、う
ん、
でも立って歩いた場合のことを考えて、そのヘッドギア今作ってやってるんですよ。だからもうだから80とか70後半とかなったら、
うん、
まあ、やっぱりそういうヘッドギアつけた方がええんちゃいます、ヘルメットとは言わん。
まあ確かに、うん、水木先生もヘッドギアつけてたら、もしかしたら、
ね、
もう1、2年生きてたか、100まで生きたか、したかもしれないですよね。
うん、
でも年取って一番怖いのはやっぱり、転倒みたいですよね。
ねえ。だから本当に、うちの息子自体はもう全然使うことないんやけど、でも、やっぱり外出するときはつけますからね。
うん、
危ないから。
うん、
じゃあ柳瀬隆先生も水木しげる先生も亡くなってしまって、二人とも長生きしましたけど、それでも従軍経験者が90以上じゃないともういないっていう今世界ですよ。
いや僕らそんな未来をこれからもずっと生きていくんやから、
うん、
憂うことはないですよ全然。
いやでも売れるっていうか、従軍経験者がこういなくなるのを見計らって、うん、もう一回やったろうやないかみたいなノリ。
また陣地行くのかいな。
いや、嫌やなって思うんですけど。
いや、
これ何度でも言いますよ、僕。
うん、だからそうやって声を上げる人間、立ち上がる人間がおるんで、そんなことにはならないですよ。
でもこうやって言うだけでもなんかやっぱりお前そんなん言わんでもう一応やったろかっていうやつもいるわけでしょ。
いや
一応やったろかって、
うん、ならないですよ本当に。もう日本ってそんなに思うほど頭の悪い人間ばっかりやけど、
はい、嫌なやつはいるでしょ。だって
嫌なやつはいませんよ。
水木先生毎日ビンタ50発食らわして死んでこいって言ったわけでしょ。
だから当時のようなやつはもう今いませんよ。
いや、いない。当時のようなやつが死にで、ひどい目にあったやつが死に耐えた頃見計らって、当時のようなやつがまだで現れてきてるじゃないですか。
多分豚尾さんが80歳とかになった時にそういうやつが増えてきたら、豚さんが声を張り上げた
り。いや、もう遅いでしょそれ。いやでもね、ほんまに、あれですよ、もう、アンパンマンとか、水木先生の漫画とか、ああいうのに込められた思いっていうのはあるんですよ。
そう、だから誰もが継承して、作品もできてますから、そんな悲観することはないです、本当に。
うん、酔っ払ってない宮沢さんは、ちゃんとしたこと言うな。
え、僕今、ロングカー4本目ですよ。
ほんまに、悲観しなくて。にゃんじゃ。
にゃんじゃ。
ちょっと待ってよ。これ、はい、どこまで、
まだ撮ってますよ。
うん、にゃんじゃを最後にしましょうか。
にゃんじゃを
最後に。前半を？
前半。
アニメ、しままるは子供の頃見て、すごいと名前になりましたって。
僕、あ、そう、先週の、僕、寿司丸って見たことないですよ。
ないか。
お寿司丸？
寿司丸。
寿司丸。
あ、寿司丸？
うん。愛蔵先生見たことある言ったんちゃいます？
いや、僕はないですよ。
てっちゃんか。てっちゃんが言ったんかな。
いや、だから沖縄の疎開船の話なんですけど、
うん、あ全然、全然、ね、疎開、疎
開、
ね、
疎開船がアメリカの潜水艦に撃沈されてみんな死ぬんですよ。で、これ子供の時見て、ひどい話やなって思ったけど、沖縄の疎開船っていう意識がなかったので、その、設定を知らなかったんで、
うん。そこを教えなきゃ何の意味もないよね、それね。
それその、鬼畜米映画なんですよ。
そう、鬼畜米映画になった。だからアメリカって、疎開船を沈めるとかってひどいやんけって。
ああ、まあまあ、ああ、その前知識がないとそう、
そう、それしかないじゃないですか。でも、その前知識があったら、もう沖縄から脱出することにすらリスクがあったっていう話が見えてくるわけじゃないですか。
そこら辺の全体の背景がわかんないと意味わかんないっていう映画だよね。
もう制海権を取られてって沖縄からもはや逃げるっていうのも安泰ではないんだっていう、その海の上で沈められること考えたら沖縄にいた方がいいじゃないかっていう意見が出てくるのもわからないんでもないっていう事件の一因になった事件なんですよ、土山丸っていうのは。
それを、だから学校で教えてる、うん、見せてる、
見せてる。
まあまあ、言うてみたら、だって、ホタルの墓があって、文部省選定とかなったとしても、はい、だ実際に生きてる人間にしてみたら、そんな、コアッパーがわがままを言うてて。
あ、でもね、もうホタルの墓に関しては、作ってる高畑勲自体、野坂昭之の原作小説は別にして、はい、
うん、
アニメ版の高畑勲のアニメ版に関しては、別にあれ反戦映画じゃないからって。
ずすっと武田鉄矢じゃないですか。
っていうこと
なの。高畑勲は、戦争とかそれはもちろん反対する派ですよ。ただ、はい、アニメに関しては別にあれは反戦を訴えるために作った映画じゃないからって。
じゃあ何なのあれ。
コミュ障が死ぬ映画。
ねえな。そう。
まあ、ほん
と
そう。
おばちゃんとか全員がもうほんまに。
だから戦争という異常状態は異常状態なんですけど、そういうサバイバル状態において、コミュ障が真っ先に死ぬっていう映画。
あ、こんな悲惨な話あるで、って。
それはでも分からんではないよね。だからその弱者が、貧しい状態になると弱者が一番先に死んでいくっていう話っていう。
あれで、主人公のセータが、うん、もうちょっとまともな人類やったら、う
ん、
普通に生き延びることもできたでしょうって。
教育も受けてない、このね、ほんまに頭あるやつが。
で、コミュ障が、穴蔵にこもったせいで、うん、時代ということもあったにせよ、死ぬっていう。しかも妹まで巻き込んで死ぬっていう。
うん、そういう意味だったな、
そう、あれはそういう意味なんですよ。
おぉ、それは分からんではないよね、うん、確かに。
対馬丸はちゃうんですね、ほんな。
対馬丸は、だからもう沖縄人にとって、もうニッチもサッチもいかない状態やったっていう悲惨さを結構描いてる映画なんですよ、今にして思えば。
うん。まあ、それは、ね、
それ沖縄がってちゃんと言ってたんですか。
いや、まあ言うてたでしょうけど、子供、にとってはちょっとその、例えばガンダム見てもガンダムの背景まで分かんないみたいなところじゃないですか。
じゃあ作ってる大人は沖縄がっていうのをちゃんと。
でもね、その後の感想文書かすみたいな話の授業でも、
うん、
フォローは少なかったよ。言ったらその背景までの。
それさ、豚を見てるわけ？
僕見てる、小学校の時に見てる。見させられた。
そう。
うん、俺は見てない。
見
てないな、
うん。
大阪でも違うってことかな。
そう。だって俺も、だって4歳から3歳までは、千倍賞って、生まれは行くの子やけど。
でも、4歳から。いろいろありませんが、例えば小学校の修学旅行は広島やったっていうのが多いんですよ。
うん。
で、僕は伊勢やったしね。
もう、ブラック差別の映画を見させられた
から。あ、そんなんもいっぱい見た。島丸
だな。島丸のないな。
裸足の弦のアニメ版を見させられた小学生もいますよ。
おシーンを見させられたのに。
きついな。
うん。
でも僕は裸足の弦のアニメ版とか、幸い学校で見させられることはなかったわけですよ。だから安心したんです。うん、でも、図書館に言われてみんな読んでましたけど。うん、
読むよね。
でもちょうどアニメで見せられたらきついでしょ。
いや、もうきつすぎるわ、
ね。しかもそのアニメがね、マッドハウスっていう、
うん、
すっごい作画のアニメ会社がやってて。
すっごい作画いらんわ、話の件で。やめてほしいもん。
むちゃくちゃグロいんですよ、アニメ版。
そうでも DVD 出るんですか？
あると思いますけどね。
いや、でも見ないだろうね。
見ない方がいいんじゃないですか。
見たくないもん。
怖いから。う
ん、きついもん。
さんまが、ポッキー4姉妹みたいな、家族で、お姉ちゃん4人おって、
うん、
その原爆の話のドラマをやったんですよ。
さんま主演で？
さんま主演で。
へぇ。
ほんで、生き残ったさんまが、こう、泣いて、
うん、
で、年取ったら西田敏樹になって、おじいちゃんになって、
全然
人の上にこんなもん落としたらあかんって言って、うん、終わるんです。そのドラマ自体は全く悲惨なとかなくて、うん、もう、ピカーッドーンってなった時に、こう、灰になって、それを、婚約者が灰になったのを抱きついて、わーって泣いてるぐらいやったんやけど、
うん、
その後に、森山良子のザワーワー、ザワーワーって歌が流れながら、エンドロールで、もう悲惨な写真がバーン、バーン、バーンってテレビで流れてるとこ、
はい、
たまたまお客さん来てて、そのお客さん最後見て、
はい、
焼肉食べてる場合じゃない。無理、これもう食べられない。むっちゃ気分悪い。
それきついな。8月はね、ほんと心機臭くなるから嫌いなんだ
よ、
ね、
う
ん、
だも
テレビ見るの。
ほんと、裸足のゲーム僕読んだことないし、見たことないですよ。映画も漫画も。
漫画とか見てもいいかもしれないですよね。
いいんですか？
いや、面白いからもう大丈夫じゃない？
面白い、面白い。
面白いけど、図書館に置くもんじゃないよね、
う
ん、学校の。
でもまあ、今、ストーリーだけやったら泣けるんですけどね、ものすごく。
うん、まあまあね。
もう悲しい。
裸足の弦の作者が亡くなった時も、すごい日本中が騒いだじゃないですか。
そこまで騒いだ？
うん。なんかもうみんなわーって。
裸足の弦とかはもうはっきり怒りをあらわにしてましたよね、この戦争に対して。
うん、
漫画の中でもはっきりと言ってましたもんね。うん、あんなにはっきりものを言った人いないですよね。だから戦争とかやって。
戦争があかんと。
うん、あかんし、天皇陛下ってふんぞり返って何しとんねんって。
ああ。え、それはでも。
そんなだったっけ？
そうですよ。もうはっきりと追求してましたよね。人がこんだけ苦しんでるのにお前はのうのうと生きてんのかって。
まあそれもあったかもしらんけど、
うんうん、
なんか
も
っ
と
それ
を
書いてなかった。
作品中にもはっきり書いてますよね。
いやそうだけど、うん、そうかもしらんけど、普遍的じゃない？もうちょっとその戦争すべてに対するみたいな。
いやもちろんもちろん。だから裸足の弦は、
うん、
アメリカに対しての怒りも隠さないし、
うん、
その日本の日本のそのそういう戦せ決定国民を支援追いやるっていう政策に対しても怒りをあらわにしてるし、天皇陛下が戦後ノーノーと生きてやがってっていうのに対しても、マッカーサーに対しても全方位に対しての怒りがありますよね、うんうん、
でもそれってね、
はい、
支配者によることじゃないですか。
そうですよ。だから支配者っていうのは責任が重いじゃないですか。
だからでも支配者が、
うん、
あかんわ、言った瞬間に。
あかんわ、
あかんわって。
言った瞬間に、だから、その支配されてる奴らは、支配者のところに向かわんと、身近におる上司に向かったっていう。
いや、だから支配者に対して、
ね、
うん。そやから、
多いじゃないですか。
裸足のゲームも支配者に対してももう怒りをあらわにする。敵に対しても怒りをあらわにするし、うん、もう怒るべき対象には全て怒りますよね。
うん。
うん、
あんだけはっきり物言った漫画ってのはなかなかないと思いますね。
まあないかもしれない、
うん。でも誰もが言えなかったんじゃないですか。
いや言えないってあんな怖くて、うん。
そうなのかな。
そう、怖くて言えないですって、うん、あんなの。
だから当時はね、はい、言えなかったし、で、その戦争が終わって、で、言える立場になったんちゃいます？
なったけど、その後もやっぱり言えないですよ。あんな少数派ですよ、ここまで生きるのって。
そこってでも、少数派かもしらんけど、
うん、
そのパワーはすごいのは認めるんですけど。
でもそういう人ももう亡くなっちゃいましたから
ね。うん、いや、まあ亡くなっちゃったのはね、もう仕方ないんですけど。はい、でもその気持ちは僕らは継いで、
継げるんですか？
何ができる？何ができるやつはもう何もでき
ない。なんでそんな今日は真面目なんだろうな。
告げるか？
え、ブタオさん？
いや、宮浦さんが。
告げます
よ。宮浦さんが真面目というかしっかりしてるな。
いや、水木しげる先生が亡くなったことによって、
覚醒したんですか？
新田浩二さん、沖縄在日米軍って台湾守るためにあったんか？じゃあ台湾思いやり予算出せや！米軍も家賃払えや！それにしても、辺野古に移設した挙句、また普天間みたいに都会化したらどうするんやろう。
そうい
うことなし
ありますね。
ね、現場の人間じゃないんで、でも固定資産税とか入ってるんですかね、やっぱり、日本政府に。
日本政府。
誰からの？アメリカからの？
アメリカから。だってうちら、町会費でも、近くの病院って大きいんで、うんうん、普通に町会費払うところよりは、たくさんお金が、もらってるんです。だから、うち、例えば4000円としたら、そこは1万1000円。
はあ、
病院、でっかいから。
そういうこと言うな。
うん。だから、そういうふうにね、米軍からお金が、ちゃんと、ね、町会費、米軍基地、カデナ基地でも、米軍基地で、町会費、8万6000円とかやったらね、
一部の基地地主はむちゃくちゃ儲かってるらしいですけどね。
ねえ。
で、その基地地主っていう権利っていうのはどんどん売り買いしてって、
うん、
内地の人間が持ってたりとかすることがあったりするらしいですけどね。うん、
まあ、基地印ですね、本当に。で、でも、それで言うたら、でも、ブタさん、どうですか、橋下が、南港に基地を移設してもええんちゃうか、言って。
ああ、
ね、あの橋田の考えはどうですか？
いや、アホですね。
でも沖縄がこんだけ嫌な思いしてきたのを、大阪で呼んだらこっちは受け止めとったらええやんって。
そういう問題じゃない？だからどっちもやめたらええやないかっていう話やねんけど。
でも結局持ち回りなんやろ。
いや、だから基地自体に疑問を呈してるわけでしょ。これは、どっかになければならないっていう問題じゃないやんか、原発と一緒
いや、売春宿のところでも、はい、売春禁止法があるから、はい、持ち回りで逮捕されるんですよ。
はい。
で、逮捕された人間もめっちゃブルーやけど、でも、これ仕方ないなって。は
い。いや、だからね。
だから、基地も、だって今、アメリカ様じゃないですか、日本にしてみたら。
いや、そういう派もいるけど、僕はそうは思わないから、
でも沖縄がそんだけ嫌な思いしてるんやったら大阪が代わりに。
いや違う。だからやめろって言ってるんですよ。やめろ言うとんねん。沖縄にやらせろ言ってるんじゃなくて、やめろ言ってるんですよ。
やめられへんから、やめられんのやったら、だから
沖縄に嫌な思いさせたくないって。違う。オールはナッシングなんですよ。
だからこれが通れへんのやったら大阪に移動させたるわって。
いや、それ。
沖縄の基地に無理って言うんやったら。
いや、
ね、構えんよ。だから大阪に来てくれ。大阪にしたるって言って、橋下言うたんちゃいますもん。
いや、そういう問題じゃないでしょ。橋下は別にそんな、事前家として言ったわけじゃないでしょ。
でもだ、雰囲気的にはそんな感じにも聞こえましたけどね。ああ、だから沖縄だけそんなにひどい思いさすんやったら。
うん。
でも
その話なんかなくなりましたよね、なんとなく。
ね。南港に来て、で、犯罪が増えたときに、あ、沖縄こんな気持ちやったんや。じゃあ、いらんって言えるって。
いや、周りくどいっちゅうね。
これなら言えるぜって。
周りくどい。うん。
それが橋下の狙いだったんじゃん。
いや、違いますよ。話題取れたら何でもよかったんでしょ。だって今そんな話一言もしてませんやん。もう大阪、大阪党とか、都構想とかって言ってるだけじゃないですか、ずっと。
そうや。いつの間にか。
全然言ってませんやんか。
大阪党なんか、論争。もちろん、基地移設もないよね。
ないやろ。
大阪モーターショーしかないよ。
ほんまに。
あいつ先生はどう思います？
僕はいつか早く後半に入ったらいいなと思って待ってる。
この放送は関西ラジオ商店街ラジエイドの協賛でお送りいたします。
こんにちは、
アマゾンプロダクツアセミナラジオの鮫島です。
ゆかです。
アマゾンプロダクツアセミナラジオではテレビゲームを中心に様々な遊びについてお話をしているネットラジオ、
ファミコン通信もやってます。
聞いてね
聞いてね。